背景ライズパチ構成、今日のテーマは、結局営業力的な話です。結局営業力。で、要約すると、例えばフリーランスとか、あるいは会社やっていく上で、これだけあれば、とにかく、まあもう、潰れはしないし、食っていきます、生き残っていきますって能力を一個だけ挙げるとしたら営業力です、的なお話です。まずはコメント返しからです。ちなみに、私は、営業力はそんなに高くないって自己分析してます。その上で、でも営業力が大事って結論に至ってるんで、その試合です。で、まず昨日のコメントです。自分を捨てる仕事術を読んでへのコメント、愛さんから。どちらかというと、あとあれですね。キキが好きか、魔女の宅急便のキキが好きか、耳を澄ませばの雫が好きかで、そのタイプが分かれると。キキが、御用聞きタイプ、ざっくり言うと。で、雫が自分のやりたいことに突き進むタイプです。っていう前置きを一応した上で、愛さんから、どちらかというと私は危機かなと思ったのですが、よく考えてみると、特に販売の仕事だと、つい、思いが先行しがちです。だからイライラしたり、もやもやしたりするんだなと腑に落ちました。そうですね、思いがある、大事だけど、思いが先、先行きじゃない。先行しちゃうと、なんか思い通りにいかないことに、そうなっちゃいますよね。イライラもやもや。方向性は見失わず、できること、求められてることを、いいものを作るために全力でやりきること。ありがとうございます。私が言ったことをめちゃくちゃ綺麗に要約してくれましたね。そう、一番最初のとこ大事ですね。方向性は見失わずってとこ。見失ってて目の前のこと一生懸命やっても、なんだろう、違う方向に進むスピードが上がるだけなんで、方向性を見失わずに目の前のことに集中するが大事ですね。まさしくです。で、これを常に心に留めておけば、どんな仕事をするときでも、怒らず騒がず、目の前のやるべきことに取り組めますね。とても参考になりました。そうですね。多分、切り替えが大事なのかなと思います。まず、方向性に見定めるフェーズは、そこに集中する。まあ、で、方向性見定めて、やるべきことが決まったなら、そのやるべきことに集中するっすね。で、この二つを同時進行でやろうとすると、迷いが生まれるって言ったんですかね。この方向で合ってんのかなって確認しながら、目の前の作業をやってるってなると、これ今やることじゃねえなってなりがち。なんで、明確に分けることっすね。方向性を確認する時間なのか、それとも、目の前の作業やるべき時間なのか。です。ありがとうございます。なんかあれですね、今日鼻が調子悪いっすね。風邪ひいたかな。で、今日の本題です。今日の本題は結局営業力です。で、これはめちゃくちゃ極論というか、でも、真理だと思います。どうすれば、なんだ、無人島に一個持っていくならじゃないんですけど、本当に一つだけのスキルしか持っていけない。フリーランスに転生するとかそういう場面で、一個だけ、スキル一個だけしか持っていけないってなったら、営業力を持っていきますです。なんか、前提がよくわからないですけどね。営業力とは何かとか、その辺置いといて。でもなんだ、例えば私が持っているプログラミングのスキルとか、あとライティングのスキルとか、あと、なんだ、講師スキルとか、じゃなく、一個だけしか持っていけないんだとしたら、営業力持っていきます、です。で、なんでかなんですけど、仕事が取れれば、とりあえず、回るからです。で、逆に言うと、仕事が取れないと、どれだけスキルがあろうと、持て余すだけになるんですよね。で、仕事さえ取れるんだったら、他のスキル、仕事を取るスキルさえあるんだったら、他のスキルがなかったとしても、回せるんですよ。人に依頼できるから。で、仕事取れるってことは、予算を確保できるってことにもなります。お金を確保できる。なんで、営業力が結局大事だなって思ってる話です。もうちょっと深掘って言うと、二つの場面を言います。私が営業力大事だなって感じた二つの場面。で、一個が、IT 系の会社でエンジニアやってた時の話。で、もう一個が、なんかめちゃくちゃ勢いがある、私も一応ちょろっと関わっているあるサービスの話です。まず一個目から IT 企業で働いてた時の話。私はエンジニアとして新卒で IT 企業に入社しました。で、いわゆる SIR ってやつなんですけど、なんていうか、システムを作って納品する。ざっくりすぎるかな。会社です。で、大きく二つの部隊がいます。営業部隊とエンジニア部隊ですね。まあ、営業部門と技術部門って言ったりもしますけど。 で、この二つが、まあ、大抵の会社はあんまり仲良くないですよ。向く方向が違うというか。で、うちの会社も、なんだ、仲悪いって言うとあれなんですけど、なんだろう。対立しやすいんですよね。営業は案件取りたい。で、エンジニアは、なんていうか、いや、営業からしたらエンジニアはなんか、ごちゃごちゃ細かい注文つけやがってってなる。で、エンジニアからすると、営業に対しては、無茶な案件取ってきやがってってなるんですよ。で、なんで、そう、一応向いてる方向は一緒なのかもしれないけど、意見が対立しやすいというか、お互いの状況を理解しにくいので、で、あと、なんだろう、人柄とかも結構変わったりするんですよね。営業の人はコミュ力高くてイケイケどんどんなんだけど、エンジニアの人は、どちらかというと、もう、いや、これは、ちょっと、あれですね。ステレオタイプっぽくなっちゃうんですけど、どちらかというと、私がいた会社での体験談ですね。どちらかというと、物静かで、で、なんだ、結構考えてから言葉を言う感じ。で、人見知りな人も多かったってイメージっすかね。いや、ちょっと違うかな。まあまあ、とりあえず置いといて。で、それで私も思ってました。ずっとエンジニアとして。なんでこんな変な案件ばっかり取ってくるんだと。ちゃんと前提話して。で、なんだ、もう明らかにやばそうなら、その時点で断った方がいいのに、とかって考えてたんですよね。で、正直、そう、営業とエンジニア、どっちも選べる中で、私はエンジニアの仕事を選びましたと。就活もエンジニア一本で絞ってやってたんですけど。で、当時は正直、なんだろう、手に職つけたいっていうのもあったんですけど、正直営業を、なんていうか、下に見てた感がありました。今全くないですよ。で、独立してみて、どうなったかというと、営業めちゃくちゃすごいなってことです。で、さっき言ったのともつながるんですけど、結局エンジニアとしてどれだけスキルがあろうと、仕事取ってこれないと、何もできないんですよね。で、かつ、もし自分で会社やろう。例えば、なんだ、IT 系の会社、プログラミング、システム開発会社をやろうってなった時に、どっちの方がうまくいくかっていうと、営業とエンジニア、どっちの人の方がスムーズにいくかっていうと、営業なんですよ、きっと。なぜならば、エンジニアは仕事取ってこれないから。いや、ちょっと違うかな。エンジニア、まあ、そうですね。営業の方が仕事取ってくる力が強いからです。で、会社やろうってなった場合、まあ、まず、仕事取っていきますと。で、案件を、振ると。まあ、雇って振るのかわかりませんけど、っていうのが一番スムーズな流れですよね。ところが、エンジニアの場合、案件取ってこれませんと。違うな。ちょっと言い方が難しいですね。まず、営業だったら、結構話早いんですよ。案件取って、で、その予算内で人を雇って、で、お願いして、ってのをやればいい。自分が仕事を取ってくる。で、人を雇って案件振る。めっちゃスムーズですよね、流れ。で、しかも、案件取ってこれるから、その時点で金を確保できる。もちろん、人に依頼する過程でいろいろ、ごちゃごちゃ、あると思うんですけど、問題は。例えば、なんだ、全然、マッチした人じゃなかったとか、雇った人のスキルが低かったとか、バグだらけのシステム納品しちゃったとか、あるんですけど、でもその流れはとりあえず作りやすいです。で、一方、エンジニアがシステム会社作ろうとするとどうなるかっていうと、まあ、まず案件取るのに苦労しますと。そういったことをメインでやってないからですね。で、取ってこれました。で、人に依頼しようとするんだけど、これなら自分でできるなって選択肢がある分迷います。で、自分でやっちゃうってなると、自分でやって、まあ一部手伝ってもらうとかする。とか、あるいは人を雇ったんだけど、スキルが足りないってなった時、多分自分でやっちゃうんですよね。で、自分でやってしまうと、その仕組みが生まれにくくなっちゃうんですよ。案件取ってきて人に依頼する。で、仕組みが作れない。で、結局どうなるかっていうと、仕事を取ってくる部分を他の人に依頼してってなるんだけど、これ話すの難しいですね。思った以上に。そう、どっちの方がスムーズにいくかっていうと、営業の方です。仕事取ってこれる方です。です。で、これが1個目ですね。1個目のエピソードで。もう1個が、私が たまに助っ人として入っている人が足りない時とか、あるいは私がやった方が、私のスキルをマッチするときに手伝っている、あるサービス、ある会社のサービスがあるんですけど、で、そこのチャンネル、スラックにも所属してるんですけど、なんかめちゃくちゃ大手からバンバン案件取れてるんですよ。どこどこ社の、それもあれっす、なんか従業員何千人とかいる規模の大手の研修とかを取ってこれたりしてて、すげえな、これ、もう口コミとかで広まるとこんな状態になるんだって思ってたんですよ。でも聞いてみたら、その代表の方がめちゃくちゃゴリゴリ営業してるらしくて、そう、だから口コミじゃなくて、その営業だったんですよね、結局案件取ってるの。その人、元々の知り合いで昔から営業強かったんですけど、です。まあ、こっちなんかあんま話すことなかったな。で、この二つの経験から至ってる結論が、結局営業力が一番大事ってこと？まあ、一番大事ってよりは、営業力めちゃくちゃ大事ってことですね。で、一方で、私に足りてないと思うのもそこ？というか、私があんまり頑張ってないと思うのもそこです。で、まあ、コンテンツ作る力あるし、多分スキル面はあるんですよ、その、案件回す方。実動の方ですね。振られた案件をやりきるとか、あと、まあ、あと、まあ、その、なんだ、プロジェクトマネジメント的なこともできるし、そっちはあるんだけど、営業力はないですと。で、そこを今私はマーケティングの力でどうにかしようとしてるし、してるんです、してるって感じなのかな。なんだけど、結局営業力大事だなって思いました。思いました。です。今日ちょっとあんまうまく喋れないですね。そう。で、ここで考えてみてほしいのが、営業してますかってことです。しないと案件取れないです。で、営業と対というか、切って切り離さないのがマーケティングになるんですが、マーケティングをする、うまくやると、これも言葉の定義は難しいですけど、マーケティングうまくやると、営業をしなくても、案件が来るようになる。あるいは、物が売れるようになる。です。でも、そう。結局は営業が大事。よくわかんないですね、話したいこと。で、何が言いたかったのかというと、もっと営業しようと思ったって話です。で、ただし、縛りはあって、その、なんていうか、私の体調を崩す前提で動くってことですね。自動化の仕組みは崩したくないんだけども、そう、体調崩したとしてもやりきれるような、性質の仕事にする。で、そういうのは、それ何かっていうと、まあ、例えば研修系ですね。作業じゃなくて研修系。まあ、例えば、SEO 記事100本、200本とかって受注しちゃうと、体調悪くなった時動けないので、まあ、それもさっきの考え方で言うと、他の人に任せられればいいんですけど、なまじかけてしまい分、完全に全く全てを依頼するっていうのは、私の性格的にもスキル的にもやりづらいので、どうしてもどっかで最終チェックを入れたくなってしまうので、そういうのは向いてないかなと。まあ、で、一方で、じゃあ私が全くできないような仕事を取ってこれるかっていうと、その営業力がないので、何が言いたいか全くわからなくなりましたね。そうで、だから研修事業系とかです。で、研修系ってなんだ、一日で、人数増えようと変わらないですよね。だから、例えば、3時間の研修があったとして、参加者が100名だろうと1000名だろうと、やることは変わらない。まあ、厳密には変わるけど、労力的には、労力もちょっと変わるけど、そんなに変わらない。ので、そういう規模が大きくなっても、労力増えない系のことで、ちょっと、動いていこうかなと思います。で、私は営業したくないなってずっと思ったんですけど、これは、あれですね、わがままだったなと思ってます。営業しないとダメだわって改めて思ったんで、そう、ちょっとあれですね、さっき言った、ガンガン営業してる人とかに話を聞いて、もっと営業力つけるというよりは案件取ってくるっていうのを注力していこうと思いますです。なので、そう、もしかしたら、もしあなたがウェブライターとして、仕事が取れないとか単価が上がらないって悩んでるんだとしたら、もちろんスキルの可能性はある。ライティングスキルが足りないとか、SEO の実績が足りないって可能性もある。その要素も 少なからずあるかもしれないんですが、本当の根本的な原因は営業してないことかもしれません。なんていうか、生きていくために必要なのって結局クライアントなんですよね。営業とつながるんですけど、クライアント、月に20万分の仕事をくれるクライアントとずっとつながり続けてられていれば、とりあえず死にはしないじゃないですか。食ってはいける。そう、だから結局そういったクライアントを見つけることが大事で、そのための営業が必要となります。です。で、これはあれです、私自身もついついスキル磨いたりそっち方向にばっかり意識向きがちなんで、その自分への戒めも含めての配信でした。営業してるかどうか見直してみてみるといいかもしれませんです。ということで以上、ジャパソンでした。